私、創世記の20章あたり読んでて、すごく心に来たメッセージがあったんですね。
うん、
それは、ソドムとゴモラの話だったんですけど、憐れみのうちに天使は、アブラハムの甥のロトの家に入っていって、そして彼に告げるんですよね。私は、ソドムの嘆きを聞いたと。ひどい状態で、私はそれを滅ぼそうと思っているって。そして、彼を家の外に連れ出して、で家の前にはもう邪悪な者たちがいっぱいだったんですけど、その目をくらまして、そして手を引っ張ってですね、で、その時に書いてあるんですね、聖書に。ロトは、行くことに対してためらっていたって。天使がやってきてね、滅ぼそうと思ってるって。ためらっていた。それで天使たちは憐れみのうちに彼の手を引っ張って連れ出したんです。ソドムの町の外に、
うんうん。
そして彼は言ったんですね。天使はこう言いました。決して振り向いてはならない。命をかけてあの山の向こうに行きなさい。走って行きなさいって言うんですよ。山に逃れなさいっていうのね。その時。で、その時に、こう閃光が走ったような感じがして、
うん、
本当に山に逃れよって。これは単にその実際の山じゃなくて霊的な山に逃れよっていうね、神のすごい警告だなってすごい感じたんです。で、後ろ振り向いてはならないって言うんですよ。それもすごい警告だなと思って、でも奥さんは振り向いちゃうんですよね。うん、そして潮の柱になっちゃったんですね。ためらうロトに対する憐れみ、
うん、
そして引っ張って行ってもらった、うん、そしてロトがまたそこでお願いするんですよ。山の向こうまで行くには私はとてもじゃないけど間に合わないって、あそこのもうちょっと近くのあそこにしてくださいって。それも神様聞いて、
うん、
彼がそこに到着するまで待つんですよね、滅びを。 当にこの霊的な山に本当に一目散で逃れようっていう、そのイエス様のすごい強い警告を感じました。そして決して後ろを振り返っちゃいけないよって、霊の山を登り続けなさいっていう、そういう読んで、主の憐れみに対してもなんか深い、なんかこう霊の山にただただ登っていかないといけないってすごく思いました。
平面主よ、私たちは今あなたの名のもとに集まっております。感謝です。そして御霊を求めて祈ります。聖霊こそが私たちに真理を明かすことのできるお方です。この人の肉は何の役にも立ちません。御霊ご自身が一人一人の心の必要ご存知であり、また成長させることのできるお方です。人は天から受けるのでなければ何も受けることはない。だからどうか主よ、天からのマナをそれぞれ必要としているものを受けることができますように、あなたが成長させてください。エーメン、感謝します。それを求めます。ハレルヤ、エーメン。このあなたの御言葉の真理を聞くとき、どうぞこの時間を恵まれたものにしてください。聖霊ご自身がその語られた言葉を生きたものにしてください。そしてそれぞれがその中にあって真理において成長できますように。エーメン、感謝します。そしてあなたにしっかりとつながることができますようにお願いします。イエスキリストの御名でお祈りします。アーメン。ハレルヤ、
感謝します。
エーメン。分け合ってもらったこと、本当に大切なことですね。信仰によらなければここにいちゃいけないんだということは分かんないですよね。いろいろな目に見えるものとか、また自分自身の中にあるこう世に惹かれるものとかね、そういうものに人は簡単に左右されちゃいますよね。御霊の語りかけっていうのが何なのか、それを聞き取る必要がありますよね。さっきの歌ですけども、賛美の中に今のあなたを捨て去ってってありますよね。向きを変えて、だいたいよく私たちは反対向きをしているわけですよね。人の思いと神の思いは異なるってありますけども、人の思いは逆方向を向いているわけですよね。神様と反対の方向を向いているので、自分の思いをまず捨てる、ね、で私の思いによらないで神によるんだ、ね、本当に全く私が欲しいのは神の御心であって、私の思いではないというところに立つ必要がありますよね。で私たちは明るい時、すべてが順調にいっている時っていうのは、私たちはつまずくことはない。でも、夜つまずくんですよね。人は夜つまずく。イエス様がそう言われましたね。イエスは答えられた。一日には12時間あるではないか。昼間歩けば人はつまずくことはない。この世の光を見ているからである。しかし、夜歩けばつまずく。その人のうちに光がないからである。ヨハネ11章の9節と10節ですね。この例え、1日には12時間ですね。昼12時間、夜12時間のことなんだと思うんですけども。それ昼と夜ということで言っています。なんだイエス様、本当に当たり前のことを話してるねってね。暗いところを歩けばもちろん人はつまずく。明るいところは、明るい時に歩けばつまずかない。ね、何を言ってんだろうってね。あまりにも当たり前のことなんですけども。でも、暗闇、夜というのはしょっちゅう来ます。しょっちゅうというか、当たり前に毎日来ます。昼と夜。私たちは、この世の光に照らされている時、常識、これいいことだ。みんなが見ている。みんなに迷惑かけないように、そういうガイドラインで照らされているわけです。そしてそこを歩きます。で、大体大丈夫です。でも問題なのは、人が一人になったとき、 何を考え始めるかってね。人の心から溢れるものっていうのはあんまりいいことじゃないですね。昼、面と向かっている人に対して悪いことを考えるよりも、むしろメンツを保つこととか、その人といい関係を持つことに心は用いられますけど、いざ一人になった時に比べたり、妬んだり、許さない心が湧き上がってきたりとか、一人になって悪魔の誘惑受ける、あるいは自分の醜い罪、肉の思いが盛り上がってくるとき、それつまずくときですよね。イエス様はこの一日の12時間のことを、これまあいろいろな例えがあると思うんですけど、また夜の時代というね、そういうもっと長いスパンでも考えられるかもしれませんけれど、毎日起こる夜のことと昼のことに対応されましたけども、私たちも一日通してね、たくさん闇と光と繰り返しあるんじゃないかと思うんですね。私たちはイエス様の言葉を聞いたとき、これはいい言葉だ、ちょうど種まきの例えの話のように聞いて喜んで受け入れる。でも試練が来るわけですよね。聞いて何が始まるかっていうと、鳥が来て食べるとか、聞いて受け入れるんだけど、試練が来るともう忘れてしまう、もう耐え忍ぶことをしない、あるいは世のいろんな誘惑、惑わしが来るとありますね。そこでこの二つの違いっていうのは、あともう一つの種の、まあ、ちょっと種の話に急になりましたけど、しっかりと実を結ぶものっていうのは、良い地に落ちたというのは、御言葉を聞いた後、これを正しい良い心でしっかりと守り、耐え忍んで実を結ぶに至る人たちのことであるってあります。ルカ8章の15節ですよね。ここにしっかりと守り、耐え忍んで実を結ぶに至るってありますけど、私たちが衆とつながっていて、御言葉のうちにどんどん根ざしていくということ、そのためには私たちは誘惑を受けたり、疑いの攻撃を受けたりするたんびに、その神の言葉を疑っちゃいけないんですよね。私たちが夜をどう過ごすかによって、将来、どれだけ実を結ぶかということに違いが出てくると思うんですよね。別に他の人と比べる必要はないんですが、自分のこの人生において、夜が来た時につまずかない。夜が来た時に神にさらにより頼む。夜が来た時に疑いと落胆に襲われて、そして敵の餌食になる。じゃなくて、夜が来た時に持ちこたえる。耐え忍んで、しっかりと主につながって、悪しき日に当たって対抗できるように備えておくっていうのと、全然違いますよね。夜来て、そして試練の度に傷を受けてるんじゃなくて、その夜来た時に持ちこたえる。しっかりと主の御言葉につながっていて、そして恐れ、疑い、そうしたものに対して、対抗するという、これだと本当に二つの大きな違いがどんどん出てくるわけですよね。で、同じこのしっかりとっていうその言葉がね、よく聖書で使われてるんですよね。正しい発音できないですけど、家庭帳っていうね、家庭帳ですか。これは、しっかりとね、耐え忍ぶとか、譲らないとか、持ち場を離れないとか、そういう言葉、ギリシャ語が使われています。さっきの、しっかりとお守り。御言葉を聞いたのち、これを正しい、良い心でしっかりと守り、耐え忍んで、実を結ぶに至る人たち。これが良い地に落ちたっていうんですね。ヘブルの3章の6節にもこういう言葉があります。ヘブル 3-6、 もし私たちが望みの確信と誇りとを最後までしっかりと持ち続けるなら、私たちは神の家なのである。そうですよね。だから 私を愛し、私の戒めを守る者はってありますよね。イエスとその父が一緒に来てそこに住んでくださる。つまり私たちは神の家なんですね。でもイエスを愛してその戒めを守るという時に、このしっかりと守るということですよね。ここにもしっかりと持ち続けるな。つまり耐え忍んでその立場、その信仰を譲らない。敵が疑わせるとか、また主じゃない思いに駆られさせる。これをしっかりと持ち続ける。すると、私たちは神の家なんだと。双心を持ってね、こっちに、今は、ああ、そうだねって同意しても、全く別のことを考え始める。思いを守らない。信仰を守らないということになると、それは神の家ではなくなっちゃうわけですよね。だから、そういう面で、私たちが、神様が意図された身をどんどん結ぶようになるかどうかっていうのは、私たちがその、このテストの時、夜の時、持ちこたえるかどうかということに多くかかってるんじゃないかなと思うんですね。昼の時は誰もつまずかないんです。でも違いは夜の時、どうなるのかということですよね。で、似た話に、洪水の話がありますよね。洪水が来る時。洪水が、来ればではなくて、洪水が来るとなってるんですね。だから必ず洪水が来るんですよ。必ず夜が来るんで、昼の後に必ず夜が来る。だから、洪水が来るのをもう分かっている。ちょうど堤防とかね、これ今年洪水がなかったからって言ってね、これ必ず来る場所だから、それに備えておいた方がいいっていうね。で、洪水ももし来るならではなくて、必ず試練。試練の時。そういうのがあるわけです。ですから、その時に持ちこたえることができるものっていうのは、神の言葉を聞いて、それ信じて行うものですよね。本当に信じているなら、行いに至るわけですよね。あと、もう一つですね。ヘブルの3章の14節にこういう言葉がありますね。もし、最初の確信を最後までしっかり持ち続けるならば、私たちはキリストに預かるものとなるのである。これも最後までしっかりとってありますね。最初の確信を最後までしっかりと持ち続けるということです。ですから、私たちがどんどん御霊において成長する。最初の御言葉の種が良い地にまかれて、それが成長する、身に至るっていうのは、やっぱり聞いた後これを正しい良い心でしっかりと守り耐え忍んでってありますので、そうすると実を結ぶということですよね。ですから試練の時に固く立つということは、とてもその実り豊かさに関係するわけですよね。一日っていうのは夕方から始まりますよね。聖書ではね、夕となり、また朝となったってね、夕方から始まるんですが、夜耐え忍ぶと、夜しっかりとつながり続け、夜誘惑に打ち勝てるように、そして戦うと。打ち勝つっていうのは、つまり、主の目にとって義人であることです。正しい人であることです。主は正しいものを祝福しますよね。私たちが心の思いで疑ったり、信仰を捨てることは神の目で見て正しいことではない。義人ではないわけです。でも、私たちはあらゆる面で完璧でなければならないというわけではなくて、私たちがその時戦いにあっても信仰を保つかどうかということですよね。箴言の4章18節にこういう言葉がありますね。正しい者の道は、義人の道ですね。正しい者の道は夜明けの光のようだってあります。夜明けの光のようだ。夜明けの光ってそんなに初め、はじめからまあ昼の明るさになりませんよね。でもそれはますます勢いをつけて明るく輝いてくるわけです。夜耐え忍んでね、そして御言葉の約束を疑わないということは、それこそが正しいもののある姿なんですよね。夜耐えれる。これは見た目では、自分の目に見えるものでは本当に全部 自分を落ち込ませるようなものばっかり落胆させられて、恐れに駆られて、神などいない、叫びたくなる。でもその時に落ち着いて静まって、主こそ神であることを知るというね、その時に御言葉を求めて、主に必死に呼ばわって、疑いを持たせようとするその敵の声に対して立ち向かうという、この正しい行い。これが信仰の歩みですよね。これを取った時に、主は勝利を与えて、その人の道を栄えさせてくれるわけですよね。正しい者の道は夜明けの光のようだ。いよいよ輝きを増して、真昼となる。って言いますね。私たちが、おそらく、この成長するためには、夜が必要なんだと思うんですよね。霊的にも、そして何も、自分にとってね、これは、本当に順風満帆、本当に素晴らしい、ね、そう思えない、それと反対の状態である場合、それこそが実は私たちが成長するとき、実はそのときこそ私たちが違いをもたらす機会を手にしているんだと。そのときこそ、良い心でしっかりと耐え忍んで、そして実を結ぶに至るようになる。それを通過しないと、実を流すときっていうのがやってこないということですよね。種も必ずまず土の中に埋められなくちゃいけなくて、その種の成長っていうのは、本当にただ静かな真っ暗闇の中で成長する。ちょうど鉱山の鉱物も暗い中で、土の中で、岩の中で結晶がどんどん成長しますよね。それは全く静かな中で。だから自分の人生が単調で、毎日が平凡で、毎日が辛い、それの繰り返しのように思えても、実は静かなところでないと結晶って成長しないし、長く時間かかる。植物、実をならせる植物も静かにしてないと、それ忍耐を持って待たないと実を結ばないということですよね。だから人の一生っていうのは、なぜこんなに単調に思える時間がそんなに長い。何か同じことをね、何年も何年も、一体これで何やってたんだってね、思わせられる時もありますけど、あまりにも長いと。でも、その単調な中で、作り上げられるものっていうのがあるんですよね。醸造させられるものっていうのが、成長する結晶というものがあるわけです。で、それは時間かけないと手に入れられない。暗闇通して出ないと手に入れられない。そういうものですよね。で、神様はそれを分かってるんで、ほとんど全ての人がそういう人生を送るわけです。そして静かな時、暗い時っていうのが毎日の生活でも必要なわけですよね。ただ肉体が夜必ず持つ、通過するだけではなくて、精神的にも霊的にも、それは健康的なわけです。それがあって成長するわけです。で、その時に何も起こってないかのように思える時、御霊は働いてくださっているわけですよね。何か大先生の話、いいお話聞いている時だけが成長しているわけじゃないですよね。パウロが言っています。私は種をまいて、アポロが水を注いだ。しかしどっちも取るに足らない。成長させてくださるのは神のみなんだと。その命に働きかけさせて、芽を出させて、根を生やさせて、日ごとに少しずつ成長させてくださるのは神だけなんだと言ってるんですよね。もちろん教師たちも聖霊の働きのもとでやってるんですけども、でもそれはただ神によってその時だけ、一時的だけ、一瞬だけ用いられたに過ぎないんで、本当に日ごとに成長させて、実を実らせるために、大きな木にするために、毎日毎日見えないところで働きかけてくださる神のみが大事な、 成長させてくださる神のみであると言っているの。そうですね。偉大な使徒パウロがそう言ってるんですから、それ以上何を言えるかということですよね。で、その暗い中であって、私たちが、それこそが本当は大切なんで、そして、それこそが本当は毎日の生活であっても、私たちは不平を言うべきではないなと思うんですね。こういう雪国にいると、もう今雪が今日も降り始めまして、周りが真っ白になり始めました。まだ残っている仕事があるんで、ちょっとやばいなと思ってるんですけど、今度あまり遅くならないうちに、今度雪が溶けた時に、一斉にやらなくちゃいけない、いろんな仕事がまだ畑とか残ってるんですけども、まあこれから長い冬が始まるわけですよね。特にこういう、なんか、日照時間が少ないところにいると、毎日毎日ね、こう、なんていうか、雪かきと閉じこもる、その後はまた家の中に閉じこもるっていうね、本当にそのパターンになっちゃうんですけども、まあそういう中で、こう、培われるものっていうかね、それってありますよね。それこそ、耐え忍んでっていうのが当てはまるんですけど、主は私たちの霊を成長させてください。それは環境関係ないです。肉っていうのはあまり大したことないですよね。命を与えるのは霊であって、肉は何の役にも立たないってありますんで、それがたくさん変化に富んでいて、チャレンジに富んでいる中で、ね、じゃあそういうところにいれば必ず霊が成長するかっていうと、そういうわけでもないですよね。単調な仕事をやっていて、単調に、まだ本当にただ、こういう雪の中に閉じ込められて、じっとしている中にいるからって言って、霊的に成長しないかというと、そういうわけではないです。そういうのに縛られないですよね。実は、そうしたものから離れた方がもっといいんですね。本当の成長とか、本当の神によって成長させられるものっていうのは、精神的なものとか、人間関係とかそういうものよりも、もっと本当に神の目に尊いものって、霊のうちの成長なわけですよね。神と交わる。神と交わってこそ本当に成長できるものっていうのがあると思うんですよね。それっていうのはどれだけ神を求めて、神に対して必死になっているかという態度。それは外的な条件というよりも、霊の働きですよね。ですから、それはどういう時にでも、ここに先ほど読みましたけれども、ヘブルの3章の6節ね。もし私たちが望みの確信と誇りとを最後までしっかりと持ち続けるなら、私たちは神の家なのであるってありますね。条件ついてますね。そして神の家となれる。ね、それは私たちがたくさんのことをしとげからとか、そういうものではなくて、望みの確信と誇りとを最後までしっかりと持ち続けるならってありますね。そうすると、私たちは神の家なのだ、ということですよね。大いなる技をやってる人、その人たちだけが神の家として用いられてるんじゃないですよね。神様がその人のうちに居ってくださっている。神様がその家に住んで居心地よいと思ってくださっているなら素晴らしいですよね。でも望みの確信と誇りとをね、簡単に捨ててやる、神様もすごく居心地悪いですよね。それは神の家となれないと思うんで、私たちはしっかりとこの望みを守る。そこに立つ。神様からいただいている恵みを誇りと思っているということが、大切ですよね。そしてヨハネの15章ね、これはいつもよく読みますけれども、ヨハネの15章の初めのところも一度読みましょうか。ヨハネの福音書の15章はクリスチャンの実り豊かさの鍵だと言ってますね。15章の1節からちょっと読みますね。私は誠のブドウの木、私の父は農夫である。私につながっている枝で実を結ばないものは、父がすべてこれを取り除き、実を結ぶものはもっと豊かに実らせるために手入れしてこれをきれいになすのである。あなた方は私が語った言葉によってすでに清くされている。 私につながっていなさい。そうすれば私はあなた方とつながっている。今日の歌もありましたけど、自分を捨てて、また捨て去って、今の私を捨て去って、ね、私を捨てるっていうね、そして向きを変えて、イエス様につながる、ね。自分の思いを捨てて、主に立ち返れとかね、の本当に、自分の思いっていうのは大体、自分の肉中心ですから、それを捨てて、神中心の思いになるとね、立ち返るということですよね。ですから、私たちの方から神を求めて、神につながる。そうすると、神はつながってくれると。イエス様はつながってくださると。私たちがイエス様に与えた分、イエス様は私たちを自由に使うことができるわけですよね。イエス様の受益が私たちの中に流れてくるということですね。木は昼も夜もこう、木にも起こるわけですね。時を通過するわけですね。夜昼ずっと。で、真っ暗な時こそ成長している。ですから、私たちは夜に誘惑に負けないように、夜にぼやかないように、不平を言わないように、夜にくじけないようにね、もう本当にしっかりと御言葉につながっていたいですね。で、最後に、これに、イザヤの、50章の、10節、これもよく引用しますけど、イザヤ50章の10節、読みましょう。あなた方のうち、主を恐れ、そのしもべの声に聞き従い、暗い中を歩いて光を得なくても、なお主の名を頼み、己の神に頼る者は誰か。暗い中を歩いて光を得なくても、なお主の名を頼み、己の神に頼る者は誰か。本当に暗い中歩くとき怖いですよね。で、全然真っ暗闇だと恐ろしくなっちゃう。でも、主の名を頼み、己の神に頼る。主を呼び求める。そうすると、恐れをもたらしている悪霊は逃げ去ります。で、そういう信仰を神は祝福されるんですね。夜の中、持ちこたえる。恐れを持って、敵が攻撃するとき、私たちは約束に立つ。それによって、私たちは、ますます輝きを増すようになるわけです。夜持ちこたえることによって、昨日よりももっと明るく輝くということですよね。私たちが霊のうちで成長して、身を豊かに結ぶことを主は望んでおられる。でも、この夜持ちこたえるというこのことをね、私たちがもっともっと忠実になれば、主は私たちを成長させて、実り豊かにさせてくださるんだろうなと思うんですね。この最後にエペソの6章を読みたいと思います。はい。エペソの6の10。最後に言う、主にあってその偉大な力によって強くなりなさい。悪魔の策略に対抗して立ち得るために神の武具で身を固めなさい。私たちの戦いは血肉に対するものではなく、諸々の支配と権威と闇の世の主権者、また天井にいる悪の霊に対する戦いである。それだから、悪しき日にあたってよく抵抗し、完全に勝ち抜いて、固く立ち得るために神の武具を身につけなさい。悪しき日がやってくるわけですね。突然バッと来た時に、それに抵抗することができるように。で、完全に勝ち抜いて固く立ち得るために神の武具を身につけていなさいと言ってるわけですね。これは、本当に起こるんです。みんながそれを体験してるんです。 体験した時にどういうふうな戦い方をするかっていうのは、その前に私たちが神の武具を身につけているかどうかということになるわけです。で、それは霊的な面で本当に大きな違いをもたらしているわけです。で、また朝起きてね、言って、その前の夜何があったか全然、ただ明るい時に顔合わせておはようって言えば何も変わってないと思えるかもしれない。で、そういうふうに人間の目には映りますけど、霊のうちでは全然違う。成長が違うんです。良い兵士になるのか。それとも、傷ついへの痛手を負っている兵士として横たり続けるか、全然違ってくるんですね。じゃあ、14節、すなわち、立って真理の帯を腰に締め、正義の胸当てを胸につけ、平和の福音の備えを足に履き、その上に信仰の盾を手に取りなさい。それをもって、悪しき者の放つ火の矢を消すことができるであろう。また、救いの兜をかぶり、御霊の剣、すなわち神の言葉を取りなさい。絶えず祈りと願いをし、どんな時でも御霊によって祈り、そのために目を覚まして読むことがなく、すべての生徒のために祈り続けなさい。エーメン。はい、じゃあ今日のクラスこのくらいで最後にお祈りしたいと思います。アーメン。主を感謝します。ハレルヤ。共に御言葉を開くことができました。あなたの語る言葉は霊であり、また命です。それぞれにあなたが聖霊によってこの巻かれた、また今聞いた言葉が命を吹き出すように、私たちが良い地となってあなたの御言葉を吸収し、それが御言葉がの種が根を深く伸ばしてくれますようにお願いします。感謝します。この時間本当にありがとうございます。それぞれに、あなたの恵みが豊かにありますように感謝します。イエス・キリストの御名でお祈りします。アーメン。